使徒の働きの第19章から開いていただけますでしょうか。先ほどは司会者によりまして20章が開かれましたが、前回は19章で終わりましたので、その復習も兼ねまして19章の21と22をご一緒にお読みいただきたいと思います。使徒行伝19、21と22、ご一緒にどうぞ。はい。これらのことが一段落すると、パウロは御霊の示しによりマケドニアとアカヤを通った後でエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った。そこで仕えている者の中からテモテとエラストの二人をマケドニアに送り出したが、パウロ自身はアジアにとどまっていたと書いてあります。この19章20章はパウロの第3回伝道旅行の記録であります。パウロはその生涯のうちに3回にわたる伝道旅行をいたしましたが、その3回の伝道旅行がいよいよおしまいに近づいている記事であります。3回目の伝道旅行の中心はエペソという町です。地図の一番目の地図を見ていただきたいと思いますけれども、そのちょうど真ん中あたりにエペソという町があります。アジアの中心地ですが、その周辺に教会を建立いたしまして、この働きを終え次の計画に向かって進むというのが今読んでいただきました21節です。で、どの辺を目指していたかと言いますと、まず西側のマケドニア、ギリシャの北にありますマケドニアに行く。そして南へ下ってギリシャ、あるいはアカヤとも言いますが、通って諸教会を励まします。それからぐっと東に戻りましてエルサレムを訪問する。そして諸教会で集められた救援の献金を届ける。それが終わりましてから、今度はずっと西へ向かってローマ帝国の心臓部であるローマに初めてパウロは訪れ福音を伝えたい。この19章の21ではそこまでで終わってるんですけれども、他の記事を見ますとローマは通過地点である。それが終わったならば西の果てのスペイン、イスパニアにまで行きたいという雄大なビジョンをここで描いているのであります。20章に今日は入りますけれども、その西行きの訪問の記事であります。地名がたくさん出てきます。人名もたくさん出てきて、先ほど司会者がお読みいただきました。とてもカタカナが多くて大変だなと思いながら、同情しながら伺っておりましたが、まあ私たちが聖書を通読している時には、なんかカタカナの名前がたくさんあるなあというだけで、なんとなくスーッと通ってしまいがちですけども、この記事の中にはそれぞれの思い入れというものがありますので、ちょっとその点も考慮しながら、あんまり飛ばさないで進んでいきたいなと思っております。まず今度は地図の2番目を見出していただきましょう。パウロはこれ少し拡大している地図ですが、マケドニアに向かうということが書いてあります。20章の1節です。まずちょっと皆さんで1節をご一緒にお読みください。よろしいですか。3、はい。騒ぎが収まると、はい、2節もちょっと読んでください。そしてその地方を通りギリシャに、大変たった2節でスッスッと終わってしまうんですけれども、他の手紙を見てみると、この間には非常に複雑な旅行の過程があり、やり取りがあったということがわかります。なぜパウロは エペソの伝道が終わったらさあさようなら、彼を送り出したところのエルサレムの教会あるいはその北にありますアンテオケの教会に戻っていかなかったかというと第2次伝道旅行の時に彼が教会を開拓をいたしましたマケドニアの諸教会、ここにはピリピ、テサロニケ、ベレアという3つの都市がありました。そこを再訪問して人々を励ましたかったのであります。そしてパウロはそこにいきなり行かないで、トロアスというところがあります。ちょっと地図をもう一度見ていただけますか。トロアス、これはトロヤ戦争などで有名なところです。トロイの木馬なんていうそういう、ギリシャの物語に出てくるあのトロヤです。そこで彼は足踏みをします。なぜ足踏みをしたかというと彼は本当の目的地はその南のアカヤの中心地であるコリントの教会そこに訪問したかったんですけれどもそこにいきなり行くとちょっと具合が悪かった。コリントの教会には問題がたくさんありましてそしていきなりそこにガラッと戸を開けていくともうひっちゃかめっちゃかになってみんながびっくりして当惑してしまうような状況だった。まあ皆さん想像してください。小学校の時に受け持ちの先生が何かの用事でいなくなるとまあ皆さん自習してなさいって自習最初は自習してますけども途中になるともう先生がいないもんですからお祭り騒ぎが始まって、チョークを投げたりないろんなどんちゃん騒ぎどんちゃん騒ぎまでいかないけれども、騒ぎをしている、そこにガラッと先生が戸を開けて何してるんだっていう感じで来たら子どもたちがびっくりしてしまう。ちょうどコリントの教会はそんな感じでパウロは時間的な余裕を与えたかったんです。そしてテモテを使わしてそしてこれからパウロが行くよその前にあなたたちの問題を整理しなさいよというようなことを、わざとゆっくりと言ったんです。そんな事情がありました。まあそれでその期間を経て今度はギリシャの方に南へ向かっていきましてコリントで3ヶ月過ごした、この3節をお読みいただきたいと思いますが3、はい、パウロはここで3ヶ月を過ごしたがシリアに向けて船出しようという時に彼はマケドニアを経て帰ることにしたと書いてあります。もうこれも読んでみればそうかっていうような感じですけれども実はパウロはここで3ヶ月とどまったっていうことは彼にとっては異常な長さです。先ほど言いましたようにコリント教会には解決しなければならない問題がたくさんありました。お互いの間の分派闘争であるとかあるいは不道徳な要素というのが教会に入ってきてしまったあるいは、威厳を語る人たちがあったんですけれどもそれが教会の益とならないでかえって混乱をもたらしてしまった。いろんな課題がありましたね。パウロはそれらを一つ一つきちんと丁寧に解決するために3ヶ月とどまったわけです。それだけでなくておそらくその3ヶ月の滞在の時に私たちが手にしておりますローマ人への手紙が書かれたと言われています。ですからこの3ヶ月というのは決して無駄な3ヶ月ではなくて貴重な3ヶ月だったということがわかります。その期間を終えて彼はシリアというのはエルサレムを含むあの地域のことをシリアと呼んでるんですけれどもシリアに直接船が出るので近道で行こうと思ったんですけれどもそれができなかったというのはユダヤ人の陰謀があってパウロを捕まえて殺してしまえというそういう陰謀があってそれをリポートする人があった。これは大変だ、この道を別な道を通らなきゃいけないっていうんで彼はまっすぐに行く道を通らずに北のマケドニア通ったところの道を迂回をいたしましてそこでトロアス 彼が出発した場所、そこで合流をすることにしたと書かれています。大変細かいんですけれども、いろんな事情があって非常に興味が深いのです。でその時に彼は自分ではトロアスに陸路でを通して行って、他の人たちはみんなカイロでもってトロアスに行って、トロアスで会いましょうね、まあ、昔ですからどこでそこで会いましょうっていうのは難しいで、今でしたならば携帯でねピポピポもうすぐにお互い連絡しますので、待ち合わせを失敗するということはほとんどありえないですね、ですけれども昔ですからそういう手段がありません。トロアスで何月何日頃会いましょうねということで合流をしまして、4節にたくさんの名前が出てきます。なんでこんな名前が出てくるんでしょう。これはみんな意味があります。不必要に名前がダラダラっと出てくるわけじゃなくて、この一人一人が各地域教会の代表者だったんです。一人一人今日は言いませんけれども、全部別々な教会の代表者がここにダーッと出てきてるわけです。なんで代表者が必要かって言いますならば、それらの教会がテサロニケの人はテサロニケ教会の献金、ピリピの人はピリピ教会の献金、みんな持って、そしてこれからエルサレムの教会に応援に行こう、その時にまあひとまとめでドーンといくらいくら捧げました。確かにそれでもいいんですけれども、こういう人たちの思いがこもってますよということで、一つ一つの教会の代表者たちがみんな集まってパウロと一緒に旅行してエルサレムまで行こう。この献金というのは単なるお金で助けるということだけじゃなくて、大切な意味があったんです。それはユダヤ人から始まったところのキリスト教が全世界の祝福となっている、他の人たちがみんなこんな祝福を受けていますよ、感謝していますよということを証しをし、それから人種によって差別をされるのではなくて、世界のキリスト者たちがみんな一つなんですよということを証しをするという大きな意味があったわけです。さてそこから出発して、はい、トロアスで会いました、わざと4節は飛ばしました。ここは読むの大変ですからね、はい、それでは5節と6節をお読みください。彼らは先発してトロアスで私たちを待っていた。祝いが過ぎてから私たちはピリピから船出し、5日かかってトロアスで彼らと落ち合い、はい、この私たちという言葉がもうここで出てきます。使徒行伝の中で私たちというのはとても大切なんです。使徒行伝を書いたのはルカというお医者さんでした。ルカは自分がこの旅行に加わった時は私たちという言葉で表しています。自分が加わらないで他の人たちが旅してる時は彼らという言葉を使っています。非常に細かく彼は言い方を区別しているんですね。ですから私たちという言葉が出てくると、あ、ルカさんがこのグループに入ってきたんだなということが分かるわけです。ルカが加わって、そしてトロアスというところで彼らは合流し、そして種なしパンを祝ったと書いてありますから、何でしょう、季節でいうといつ頃でしょうか。春、秋、夏、冬、4択でいうとどれですか。皆さんちょっと手挙げてとは言いませんけども、種なしパンというのは春です。早春です。つまり年代にするとおそらく56年3月ないしは4月頃、彼らはトロアスでもって杉越の祭りの祝いをそこでしたわけであります。さてそのトロアスというところで何日か滞在した時のエピソードがあります。大変これはユーモラスな面白い、聖書の中で読んでると吹き出してしまうような 物語です。聖書の中に、まあ、つまらない話ばっかりですとね、みんな眠くなりますけれども、こういう話が出てくると目が覚めます。本当は眠ってしまった人の話です。はい、それでは、7節と8節を皆さんでお読みください。週の始め、私たちはパンを割くために集まった。その時パウロは人々と語り合い、夜中まで語り続けた。私たちが集まっていた屋上の間には灯火がたくさん灯してあった。ここでまた質問。週の初めの日、何曜日ですか？はい、日曜日あたりです。週の初めの日、これは大切な日です。なぜかと言いますと、ユダヤ人たちは集まって礼拝するのは週の終わりの日、つまり何曜日？土曜日。土曜日が彼らの安息日であったわけです。ところがクリスチャンたちは、主イエス様が復活をされたのが何曜日？日曜日ですから、それ以来彼らは日曜日ごとに集まって、主イエス様がよみがえってくださったことを感謝し、記念し、そしてイエス様が最後にこのパンは私の体であるということを記念する聖餐式を行うようにと命じなさったことを毎週行っていたということが、この記事の中に集まります。わかりますね。週の初めの日に私たちはパンを割くために集まっていた。面白い記事だと思います。そしてパウロがその夜説教を始めたんです。彼の説教は長かったでしょうか、短かったでしょうか。彼は私たちの教会の創立者の津田先生よりも長い説教者だったんですね。私たちもよく覚えております。丸の内教会で先生は、先生ちょっと遅れると、私たちはもう午後予定があるので時間通り終わってください、みんなが要望しまして、先生はこの腕時計のところに目覚ましをつけて、12時が来るとピーッとなることになっておりました。そして先生はピーッとなるとそれをパッと止めて、それからまた力を入れて説教なさる。まあよく覚えてらっしゃると思いますね。まあそういう長説教の先生です。その模範はパウロから来てるわけです。パウロは長説教で話が長く続いたと書いてありますね。そして、この前のところを見ますと、屋上の間には灯火がたくさん灯してあったと書いてありますが、おそらく2階屋で、その上のところがこのちょうどベランダのような形で、集会場になっていたと思われます。仮の窓があり、灯火があって、そこに大勢の人が集まって話を聞いていたということであります。そこで登場するのがこのユテコという人物であります。はい、それでは9と10、皆さんでお読みください。3、はい。ユテコという一人の青年が、とうとう眠り込んでしまって3階から下に落ちた。抱き起こしてみるともう死んでいた。パウロは降りてきて彼の上に身をかがめ、彼を抱きかかえて、心配することはない、まだ命がありますと言った。11まで、はい。そしてまた上がっていき、パンを割いて食べてから明け方まで長く話し合って、それから出発したと書いてあります。12節は、人々は生き返った青年を家に連れて行き、一方ならず慰められた。ここにユテコさんが登場します。彼はおそらく奴隷の一人だったと思われます。書いてありませんけれども、ローマの社会というのは多くの奴隷の労働によって成り立っていました。私たちが今日労働者と言っていますが、ほとんどが奴隷で成り立っていたわけです。家庭教師も奴隷、 それから建設も奴隷、まあ、いろんなことをする奴隷がありました。ユテコさんは何をする奴隷か分かりませんけれども、日中激しい仕事をして、やっと仕事が終わった、あ、なんか集会が行われている、そういえばと言ってその集会場にたどり着いたと思われます。そして、集会場に入ったんですけれども、前の方がもうぎっしりで埋まっておりましたので、一番端っこの窓際のところに腰掛けて、そこが危なかったですね、腰掛けて、そして先生の話を遠くから聞いていた。でも日中の仕事疲れが出てきたんでしょうね。先生の話が子守歌のようになって、ついうとうとうとうとしてしまった。これはいけないと思ってパッと目を覚ます。しかしまたうとうと、これはいけない、何度か繰り返し、経験者は語る。それで、彼はですね、それを繰り返すうちに今度は熟睡して爆睡してしまった。爆睡しているうちはいいんですけれども、今度は船を漕いだ。そして反対の方に船を漕げばいいんですけれども、外の方に漕いで、そして3階からドサッと落ちてしまった。本当に何かこうかわいそうなような、おかしいようなお話です。で、この家の構造というのは多分これ内庭のようになっていて、彼は内庭に落ちたんだろうと思われます。ドサッ、音がしたもんですから、パウロ先生も説教を突然中止、みんなもどうしたんだどうしたんだということで、ドッと駆けつけまして下に行きました。どうなりましたか？もう死んでいた。これを書いたのは誰でしょうか？ルカさんです。ルカは何の仕事ですか？お医者さんです。お医者さんというのはだいたい聴診器持って歩いてますね。持ってない人もいるかもしれませんけど、まあルカさんは聴診器を当てたか、胸に手を置いたか、あ、これはダメだ、こと切れてる、死んだと判断した。ところが後からやってきたパウロ、パウロ先生が悠々迫らず、彼の上に身をかがめ、彼を抱きかえて、身をかがめというところがとっても面白いです。これは旧約聖書の中にエリアという人が出てきます。エリアがヤモメの男の子を治した時に、やっぱり身をかがめて、そして彼の目の上に目を、手の上に手を、彼の口に口をつけたという、細かい描写があります。何をしたんでしょうか？多分これは想像です。人工呼吸じゃないかなと思います。ですから本当にこのユテコさんが完全に死んでしまったのか、あるいはいわゆる仮死の状態であったのか、医学的なことは分かりません。まあ、パウロが人工呼吸したから生き返ったのか、そうでなくてただお祈りをしたから生き返ったのか、それも分かりません。いずれにしろ主が働いてくださったと信じて、パウロは何と言ったか、心配することはない、まだ命があります、一つも悪びれず、からスーッと3階に登ってきまして、そしてまた先ほどの続きをお話しますって、またずっと話をしたっていうんですね。さっきまでも長い話だったのに、今度また長い話をして出発した。ところが明くる朝、人々は生き返った青年を家に連れて行き、一方ならず慰められた。大変面白いですね。はい、教会にはユテココーナーっていうのがあります。ですから、初めから終わりまで寝てらっしゃる方もあるかもしれません。周りの人はどうぞ起こさないでください。まあ人のことを言うと差し障りがありますから、私の母はミセスユテコと呼ばれておりました。もう大変、もう居眠りで有名、一番前の方に座って、もうずっと初めから終わりまで寝ているのが特技でありました。もう一つ特技がありました。それはですね、集会の終わりに佐尾城松江姉妹、締めくくりのお祈りをしてください、指名されるときに、ちょうど聞いていたかのように先生の説教を上手にまとめて感動的なお祈りをすることで有名でありました。まあそれはちょっと 打足であります。はい、ですからどうぞ不眠症で悩んでいる人、どうぞ教会においでください。そしてもう初めから終わりまで寝てても構いません。ゆてこだって祝されたんですからね、皆さんも祝されるはずであります。はい、まあ、このエピソードを終わりにいたしまして、彼らはこのトロアスを出発してどういう道を行ったかということが13から書いてありますが、ちょっと一つ一つ読むと時間がなくなりますので地図を見てください。このパウロがですね、場所だけを言いますよ、彼らはアソスというところまで船に乗って行った。パウロは近道で陸路を行ったと書いてあります。おそらくパウロはこのユテコさんがちゃんと大丈夫だったかどうかを見届けたかったんだろうと思います。まあともかくまたそこで、船と一緒になりまして、ミテレネというところに行った。別にミテレネというところが大切なわけじゃありません、見ていてくださいということでしょう。はい、それから次清須さん、これは名古屋県の清須ではありません。ともかく清須というところ、サモスによってミレートに着いた。まあいろんなところを通ってミレート、ここだけ覚えてください。ミレート、そこはエペソからちょっと北ですね、あごめんなさい南です。そして、アジアにおける第2番目の都市と言われていました。一番大きいのがエペソ、それからミレートで、パウロはずっと3年間浪したエペソに立ち寄らないで、このミレトに行ったんです。なぜか、理由が2つあります。一つは彼は早く旅行を進めたかった。先ほど言いましたようにトロアスで杉越の祭り、早春のお祭りをいたしました。彼らは今度は晩春のペンテコステ、ペンテコステというのはだいたい5月6月ですね、そこにエルサレムに到着したかった。ですからエペソに立ち寄ってしまうと、あの知り合いが、この知り合いが、先生今日のお昼ご飯は一緒にしましょうとかね、まあいろんなところで捕まってしまうもんですから、彼はわざとエペソを避けて早くエルサレムに着きたかった。なぜ？彼はこのエルサレムにはペンテコステの時には大勢の巡礼者たちが世界中から集まってくる、その場所で教会がこれだけ祝福されている、世界中でイエス・キリストの福音によって喜んでいるクリスチャンたちがたくさんいる、その人たちが母教会であるエルサレムの教会に献金を届けに来たという、まあ、一つのデモンストレーションをしたかったんだと思います。それが一つ。もう一つの理由は、エペソは彼が出発する直前まで大きな騒動と迫害がありましたので、まあ寝た子を覚ましてはいけないという配慮もあったと思います。ですから彼はエペソではなくミレトにとどまって、今度はエペソの教会の長老たちを呼びました。はい、それでは17節読んでください。3、はい、パウロはミレトからエペソに使いを送って長老たちを呼んだ。このミレトとエペソの間、直線にして50キロぐらいです。ですから2日ぐらいの旅ですけれども、彼らはそこで集まってきました。全部の人は集まれませんでしたから、長老たちが集まってきた。そこで彼はこのミレトでの告別説教というのをいたします。とっても大切な説教です。クリスチャンたちに宛てられた説教です。パウロの説教はいくつか使徒行伝に残っていますけれども、多くは、ノンクリスチャンの人たちに宛てて語られた説教ですが、クリスチャンに宛てられた説教というのはここだけです。ですからとてもこの説教は大切です。で、彼はそこでまずエペソでの伝道姿勢というものを自分の証として紹介いたします。ちょっと自慢話のように聞こえるかもしれませんけれども、でも彼はあえて自分がどういう態度で、どういう姿勢で伝道したかということを包み隠しなく正直に吐露いたします。はい、それでは18節の鍵の中から 19節20節までお読みください。皆さんは私がアジアに足を踏み入れた最初の日から、私がいつもどんなふうにあなた方と過ごしてきたかご存知です。私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀により、我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。益となることは少しもためらわず、あなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、そこで区切ってください。ちょっと区切ってくださいね。アジアというのはエペソとも言い換えていいと思います。最初の日から私は皆さんとどんな生活態度だったか皆さんは全部ご存知でしょう。そして私は謙遜の限りを尽くしました。ある人は皮肉に言います、自分のことを謙遜だという人は一番傲慢だということを言いますけれども、まあパウロはそういういわゆる外交的な言葉ではなく、自分の在り方というものを正直に吐露しているんだろうと思います。涙をもって、そしていろいろな陰謀での試練の中でも、みんなが主に仕えてくださいました、ありがとう。私は皆さんが役に立つことは少しは、トゲがあったとしても、あるいは皆さんの気に入らないことがあったとしても、私は全てためらわずに言いましたよ。そして人々の前、これは公の話です。彼はユダヤ人街道の前で、街道の中で公に人々に説教し、街道を追い出された後はツラノという人の教室に行って、そこで毎日毎日説教したと言われています。しかも昼の暑い時です。多くの人たちが昼寝をしている、その昼寝の時間を彼は割愛して毎日人の教室を借りてそこで説教をしました。聞く人も昼寝の時間を返上して一生懸命聞きました。人々の前で、家々で、私は家を訪問するときに個人的なおすすめをいたしました。そしてそのおすすめの内容は何であったかと言いますと、21節ご一緒にお読みください。今日この言葉を捉えて帰りたいと思います。三杯、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと、主イエスに対する信仰とはっきり主張したのです。このはっきりと主張したという言葉は、公に宣言するところからもうこれ以上賭けがないほど証言をするという言葉です。はっきりと、もうこの言葉をミスしたら皆さんの間違いですというぐらい、繰り返し繰り返し同じこと、大切なこととして主張しました。それは何かというならば、それは悔い改めと信仰ということだということです。悔い改めということは方向を転換するということです。よろしいですか。悔い改めというと、何か昔のことをくだくだくだくだくだと懺悔をするということのように感じていらっしゃる方あるかもしれません。それも含まれてはいますけれども、いわゆるくだくだくだと昔のことを懺悔をすることだけが悔い改めではありません。悔い改めの本質は方向を転換するということ、180度変える。今までこっちに向かって歩いてきた人生をこっちからこっちに変える。こっちとは何か、神に背を向けていた人生から、神様に従い神様に喜んでいただくようにという人生に方向を転換をすること、これを聖書は悔い改めと言っています。しかも普通ギリシャ語ではメタノイアという時には定冠詞を使わないんです。ザという言葉は使わないんですけども、ここには定冠詞が使われている。ザ・リペンタンス、この悔い改め、はっきりとした方向の転換、神に背を向けていた人生から神に 従っていく人生に方向を転換すること、これが第一のことですよ、これが一番大切ですよということを私はどの集会でも繰り返しはっきりと言いました。もう一つは同じことなんですけれども、主イエスに対する信仰、これも一般的に信心とか、ああ信ずることは尊いなという、この信心という一般的な意味でザ・フェイスです。これも定冠詞がかかっていると考えられます。ですから一般的な信仰ではない、イエス・キリスト、そのお方が私たちの罪を全部背負って十字架にかかってくださった、そしてその罪を終わりにしてくださった、そしてその終わりにしてくださったことを示すために死からよみがえってくださった、よみがえってくださって今も生きて私たちのために取り出しをしてくださる、そのイエス・キリストに対するザ・フェイス、それを私ははっきりと伝えました。まあその他にもたくさん大切なことはあるけれども、このことがはっきりしていれば私はもう満足です、その人は本当に勝利を得ることができますという、そういう言い方です。しかも彼はユダヤ人に対してもギリシャ人に対してもと言っています。それじゃあ日本人はどうか、ちょっと待ち、皆さんこれ間入れないでくださいね。これはね、ギリシャ人の中に日本人は入ってるんです。心配しないでください。これはユダヤ人というのは聖書を小さい時から教えられている、はっきり言えば真面目人間、これがユダヤ人。聖書はあんまり知らないで、神様なんて聞いたこともないという生活しているのはギリシャ人ですから、大きな分類で言うと私たちもこっちの後者の方に入るわけです。その両方に対して方向転換と、そしてキリストに対する信仰が必要だということを私は語りましたよ。このことをはっきりと語る主イエス様の例え話が、放蕩息子というお話です。放蕩息子というのは大体多くの人たちが、あ、自分もどっか似てるなと思ってぐさっとくる物語です。お父さんのところで、何不自由のない生活してる青年が、もうこんな家やだ、私は都会に行って遊びたいと言って自由を求めて飛び出していく話。しかしそこで行き詰まってブタ飼いになって、そして方向を転換してお父さんのところに戻ってくる話ですね。皆さん自分と共通のところがあるなと思っている人がいるかもしれません。放蕩息子だった、あるいは放蕩娘だった、放蕩おばさんだった、あるいは放蕩おじさんだったという人がいろいろいるでしょう。身につまされる物語ですね。でもあれはね、ギリシャ人の悔い改め。ユダヤ人はどうか、あのお兄さんです。イエス様があの物語をなさったフォーカスはどっちかというと、この真面目人間のユダヤ人にあったんです。私は悔い改める必要なんかない、小さい時から聖書を勉強し神様に従って真面目な生活を送っているんだから、悔い改める必要なんか一つもないと思っている義人と呼ばれる人たち。けれどもイエス様はその中で、あなたたちは自分が正しい人間だ、私は神様に従っていると思っているけれども、心の中では神様に従っていないじゃないか、お父さんに対して不満を持っているじゃないか、そのような心が本当は悔い改めなきゃいけない心なんだよということをイエス様はあの物語で言おうとしていらっしゃるわけです。どっちの類であったとしても、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても悔い改めと信仰が必要だ。これは私たちの全てに当てはまることでありましょう。同時に私たちのお友達の全てに当てはまることでありましょう。私たちはまず一人一人の個人的な在り方として、はっきりとした悔い改めをしたでしょうか。 イエス様に対する信仰をきちんと告白したでしょうか。その原点に立って信仰生涯を全うしたいと思います。また私たちと接するお友達にいきなり月曜日に会った人に、あなたは悔い改めなさいなんて、とてもそんなこと言う必要はありません。愚かですけれども、しかし最終的にはそうなってほしいという願いを持って、私たちの周りの人たちに祈りを持って、知恵を持って接したいもの。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。